今日はイザヤ書62章です。このところには栄光の回復が語られています。一節に、シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために沈黙はしない。主なる神様はこのようにイスラエルに対して語られました。バビロンの捕囚となり、もはや神様の栄光はエルサレムから去った、そのような状況が、神様は黙っていない、沈黙はしない、そのように言われる方であるわけです。一節の後半に、その義が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは、もう一度神様はその栄光を輝かしてくださり、そしてまた救いの光を与える、その約束を与えておられます。三節に、あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたの神の手のひらにある王の被物となる。まさに神の王冠、そしてまたそこから放たれる栄光、そのようにエルサレムは神様によって祝福を回復していただくことができるわけです。四節の終わりを見ると、それは主の喜びがあなたにあり、あなたの国が夫を得るからである。まさにエルサレムは神父となって、そしてまた神様と結び合わされる。それは五節の終わりを見ると、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ、結婚の喜びのように、神様はエルサレムを神父のように回復してくださり、そしてまた喜んでくださる、その姿を見ることができるわけです。そして6節には、エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り板を置いたとあります。この見張り板は敵が攻めてくる、その情報をいち早く察知して、そして城の中にいる人たちに告げ知らせる大切な役割があるわけです。しかしここで言われていることは、戦いよりもむしろ栄光の主が再び帰っておいでになる、そして神様の栄光が私たちに表される、そのことの見張り番であるということです。それはすなわち、イエス・キリストは再臨され、私たちにご自身の栄光をこの地上において見させてくださる、そしてまた私たちは神様の大いなる栄光を見て喜ぶものとなる、それを見張り番が見ているということであるわけです。そして彼らはひとときも黙っていてはならない、思い起こしていただこうと主に求める者たちよとあります。一体何を黙っていてはならないのか、それは主に求める、すなわち祈るということをやめない、祈り続けていく、そしてまた神様に求めていく。何を求めるのか、それは神様の祝福でありエルサレムの栄光の回復ということであるわけです。七節に、主を休ませてはならない、主がエルサレムを固く立てこの地の誉れとするまで。ですから私たちは、神様が私たちに約束してくださったエルサレムに栄光を再び表す、そのことを祈り求めていかなければならないということです。私たちは祈ることにおいて産みつかれてはならない、むしろご聖霊の助けをいただいて、それこそ私たちが疲れ果て弱る時にも、ご聖霊はそのうめきを持って私たちを祈り続けてさせてくださることができるわけです。私たちはさらなる回復を求めるものでありたいと思います。八節の終わりに、あなたが労して作った新しいブドウ酒を異国の民が飲むことはない。かつてはイスラエルは奴隷となっていました。エジプトで400年余りの間、日干しレンガを焼き、そしてまた何の収穫も得ないでこき使われていた、そういう時があったわけです。しかしそのようなものを神様は憐れんでくださり、 そしてまた豊かな祝福を与えてくださいます。9節に、取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、ブドウを取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む。神様の憐れみをいただき、そして自らがロークしたものを得ていくことができる。神様は豊かな祝福を持って報いてくださる方であるわけです。そしてまた10節の終わりを見ると、王子を作れ、そして諸々の民の上に旗をあげよとあるわけですけれども、これはイエス・キリストが再臨されエルサレムに臨まれる時に、すなわち神の王子が作られ、全世界からこの神の都に集まってくる。旗が高く掲げられ、そしてまたそれがこの再臨の主の救いとなって、いろんなところから人々が集まってくる、その姿があるわけです。11節のところに、見よ、あなたの救いが来る。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。必ず神様は私たちに対してもその報いを豊かに与えてくださる。約束を持って主は答えてくださる方です。12節に、彼らは聖なる民、主にあがなわれた者と呼ばれ、あなたは追い求められる者、見捨てられることのない都と呼ばれる。エルサレムはもう一度主にあがなわれ、そしてまた見捨てられることのない都、そのところに神様の栄光が表される。私たちはこのことをも受け止めて、神様の栄光を表していただくことができる、それを信じて信仰に励まさせていただきたいと思います。